皆さん、おはようございます。こんばんは。このポッドキャストは、ゴルフにまつわるすべてのことについて、素直にお届けするゴルフラジオ番組となっております。ということで、久しぶりの投稿になりました。楽しみにですね、待っていていただいた方、本当に長らくお待たせしてすみません。しばらくですね、ちょっと、腰の痛みから、そしてそこからですね、ちょっとこう体調を少しこう完全に崩す前に、なんとかこう止めれたっていう感じなんですけど、約2、3週間ぐらいですね、なんかこう体がしっくり来ないなっていう日々が結構ありました。で、やっとですね、回復に向かって、自分の中でしっかりこう、運動ができるなぐらいの感覚になってきたので、そんな感じの日々を過ごしてまして、投稿が遅くなってしまいました。すみません。いや、最初に、病院に行った時にですね、自分の症状を伝えて、見てもらったんですが、その時にこう、処方された薬を、1週間飲み続けたんですけど、一向にこう、それが改善されないなっていうふうに思ってて、やっぱりもう、しっかり寝て、回復させて、ちょうど休みの時期が多かったので、そこでしっかり回復させて、ここからリスタートっていうとこだったんですけど、もう一週間経った時にちょうど良くなりかけたな、でもなんか感知してないよなみたいな感じで、次の日起きた瞬間にですね、また症状がこう結構ぶり返してきてしまって、なんでだみたいな風にこんなに休んでるのに、しかも薬もちゃんと飲んでるのになぁと思って、もうこれではちょっといかんなってことで、朝ですね、もう早朝から病院をまた新たなところに、行ってですね、朝、8時から、もう先着順だったので並んで、その頃にももう受付の病院の前にはもう すごい人がいてたので、これやばいなと思ったんですけど、そこでなんとか早く見てもらって、で、そこで改めてその症状を伝えて検査をしてもらったんですよね。そしたら、その処方された薬では、効かないというか、その症状を回復させる薬の菌が見つからなかったんですよね。検査してもらうと。またこう別の菌であるってことが分かって、で、マジかと。一週間何やってたんだみたいな風に結構思ってしまって、で、そこから、新しい、ちょっと別の薬出しておきますっていうことで、出してもらったらですね、2、3日でもうすぐ良くなったという、その菌がなかったのに、その菌に対応する薬を飲んでたので、全く意味のない一週間を過ごしてしまったという、残念な日々が続いていたんだなってことを、その診断で思い知らされました。病気に関しては本当に、素人では全くわからないですし、そのお医者さんの言われてることを信じてやるしかないということだったんで、これはもう仕方ないなっていうところなんですけど、まずね、そういうふうに、そういう経験ができたと思って、ポジティブに捉えるとともに、そして、しっかり原因が分かればもうすぐ回復するなってことを改めて思ったんですよね。これもやっぱこうゴルフのレッスンに結構通じるなっていうのを、改めてリンクさせて考えてみたんですけど、やっぱり その方がどういうふうに思ってるか、どういうふうに感じてるか、みたいな、その、自分の感覚と、その出てる、そのスイングのエラーであったりとか、そのミスショットに対する、その評価っていうところに対しては、その病気以上に、そのスポーツであるがゆえになかなか見つけづらいっていうのは本音なとこなんですけど、検査というものも、あまりゴルフではないので、その、一回一回結果に対してフィードバックを行っていくっていう、コーチとの対話とか会話によって、その症状の原因を見つけていって、その原因に対して、こういうアドバイスをさせてもらうっていうとこなんですけど、コーチングも本当に一緒だなってことを、初めて思いました。で、僕が最初に受けたとこの病院の、先生と喋った時は、もうすごい長蛇の列で、診察が約1分ぐらいで終わったのかな。でも大体そんなもんだと思うんですけど、カメラみたいなものでチェックされて、その中を見られてですね、あ、こうだね、とか、だからこれ出しとくね、みたいな感じで終わって、案の定それが、薬が効かなかったんですけど、もう一個行った病院は、かなり対話が多かった印象があって、やっぱり、そうか、みたいな。あ、でもこれ、一回検査しないとわからないね、みたいな判断だったんで、すぐに検査してもらって、約検査ね、10分、15分ぐらいで終わる検査だったんで、それで、やっとこれには効かないから、これを試してみよう、みたいな。で、やっぱり結構親身に、話してくれる先生だなってことを結構感じてですね。やっぱり、コーチングも、しっかり話し合いながらでしか、その方の症状だったりとか、その原因っていうのを突き詰めるっていうのは難しいなってことを、感じたので、今僕が行ってる、今年、去年からですね、始めたやつなんですけど、ハイブリッドレッスンって言って、通常レッスンと、またそれからその通常レッスンまでの間に、ズームで、しっかり話してですね、今どういう状況かとか、どういう進行具合かっていうのを、一方的に話すんではなくて、その方がどう思ってるかどう感じてるかっていうところを、しっかり話し合って、それに対して自分がアドバイスさせてもらうっていう、レッスンスタイルっていうのを、スタート始めたんですけど、やっぱり何回も何回も回を追うごとに、やっぱりその人の言語化というか、その人の表現能力が結構上がってきたりとか、僕が今まで言っていたことに対して、やっと意味が分かりましたっていう、その、よくあるのが、やっと意味が分かりましたっていうところの部分も、これも面白いところで、1ヶ月前にやっと分かりましたっていうところと、3ヶ月後にやっと分かりましたっていうところでも、このやっと分かりましたっていう、その時はすごく分かったつもりなんですけど、3ヶ月経ってみると、その3ヶ月前のやっと分かりましたってことがちょっと違うかったってことに気づけるんですよね。で、それが結構大事だと思ってて、何でも、すぐに分かることはもう絶対なくて、その回を追うごと、そして、コーチとしっかり喋ること、そしてそれを復習、練習することによって、より磨きがかかって、そこから、自分の感じ方というかレベルアップしてるんで、そのアドバイスに対しての反応能力がもう全然変わってくるんですよね。で、そういうのが、やっぱりこう、何回何回も行うことによって、その人の発言とか、その人のパフォーマンスとか見てると、やっぱり同じことを何回も何回も何回も、やっぱり続けていくってことが、やっぱ何よりも大事なんだなっていうことを、自分が、その、しんどくなったことを踏まえて、コーチ、お医者さんというか、その信頼できる人に話すことが、どんな理論よりも、どんな、練習器具であっても、それ以上に勝るものはないんだなってことを、すごく感じました。皆様にもですね、そういうふうに、何度も何度も、話し合えるコーチだったりとか、 同じことを繰り返しても飽きないというか、追求すればやっぱりもっと磨きがかかって上手くなっていくんだよっていう体験ができるコーチをぜひ皆様にはなんか見つけてほしいなってことを感じました。それがやっぱり何よりも解決に向かうんだなっていうことを感じたので、今日はこれについて話そうかなと、フレッシュな、時にですね、話そうかなと思っておりました。まあこれも本当に余談になるんですけど、まあその1週間、2週間、本当にスポーツというか、自分のその目標にしてた、しっかりトレーニングを日々続けるってことができなくて、久しぶりにフィジカルトレーニングをやったんですけど、もう今までできていた懸垂だったり、ベンチプレスだったり、スクワットだったり、ケトルベルだったり、いろんなものがですね、一気にできなくなってしまっていました。成長度合いというものは本当に遅いのに、自分が退化していくというか、劣化していくというか、できてたものができなくなっていくスピードっていうのが、たった1、2週間で変わるんだなっていうことに、衝撃を受けましたし、またこの落ちてしまったところから、そのできていたところに行くためのメンタルっていうところに関しても、かなり、自分自身上げていかないと結構変わらないな。やっぱそこでみんな落ちていってしまうんだなってことを、改めて感じたんですよね。まあ、やっぱり自分の場合は、そのトレーナーのコーチと一緒にやってるわけではないので、まあ、自分で行って自分でメニュー組んで自分でやるっていうスタイルなので、どちらかというと応援してくれる人がいない状態なんですよね。やっぱりこう追い込むときに、もっといけみたいな、まあ、もっとできるみたいな人がいれば、よりもっとモチベーションというところ上がってくると思うんですけど、そのないところで上げていくっていうことがいかに難しいかっていうのを、まあ、今日懸垂をですね、しんどいなと思いながらやっていながらすごく感じたんですよね。なかなか、生半可なこう気持ちでは、それをこう、モチベーション上げていくのは難しいなって、すごく思いました。なので、何かトライされている方はですね、どんどん人に頼って、人に頼ってこそもう変われるというふうに思いました。自分の気持ちだけでは、何ともならないことが、そのスポーツであるっていうことが、最近、よく、病気になって分かりましたので、どんどん人を皆さん頼って、そして頼ったらその分自分も頑張れるので、どんどん挑戦して、自分を変えていってみてはどうかなと思いました。もう直近の、自分の目標はいかに、前の過去の自分を超えていけるかっていうところなので、まあ、元気になってここからフルパワーでもうとにかく動ける体を作っていこうかなと改めて思ったので、皆さん一緒に頑張っていきましょう。本当にまあいろんなねコメントをいただいてて、もう他にコーチがいないので元気になってくださいと言ってくださってる方もいたりとか、本当にそういう人のためにもですね、コンディションしっかり整えていきたいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。そしてですね、少し簡単なんですけども、アプローチですね、アプローチの家でできる練習方法みたいなのを教えてほしいという意見があったので、まあ、それについて少し話そうかなと思っております。なかなかですね、家でアプローチをしようと思っても、まあおそらくこう豪邸に住んでいる方はショットができたりとか、ある程度打てるスペースがあると思うんですけど、僕がまあ小学、中学校後半、まあ、高校ぐらいから始めた時に、まあ、自分の部屋でなんとか、アプローチができないものなのかっ っていうことを考えてですね、壁中に布団を敷き詰めて、そこに向かってアプローチを、何度も何度も打ってた記憶があります。そうやって部屋を改造するっていうのもすごく、いいと思うんですけど、なかなかそういうのはできないと思うんですよね。で、そこで、僕がやっていた、一つの練習方法なんですけども、まあ結構かなり地味です。地味なんですけど、一度これができるかっていうのを皆さんぜひやってみてください。まずですね、僕の場合はこうパターマットの上でアプローチの、まあ、転がしのイメージでアプローチやってたんですけど、こうコインを置くんですよね、マットの上に。マットの上にコインを置いて、まあ、このコインがボールだと思って、そのコインに向かって打ってみるんですよ。で、そのコインに綺麗に当たると、コインがちょっとこう少し飛んでいくような形になっていくんですけど、まあ飛ぶって言ってもそんなに飛ぶわけではなくて、結構シュールな感じなんですけども、地面との接地、要は滑る感覚があって、かつそのコインにしっかり当たることができれば、しっかりバウンスが使えているってことなんですよね。その当時は、その、今僕がレッスンで、まあ、受けられてる方はわかると思うんですけども、いかにターフを取らないか、いかにボールの手前からソールを滑らして地面をそのクラブがすり抜けていくようなイメージ、そして抵抗なくボールが振り抜かれていくようなイメージを持ってくださいっていうふうにレッスンでお伝えしてるんですけども、うまくこのコインが飛ぶ感覚とソールが滑る感覚がすごく似てるんですよね。こうドーンって言ってしまうとうまくコインに当たらなかったりとか、バウンスが必要以上に跳ねてしまって、何て言うんですかね、鋭角にクラブが入ってしまうんですよね。で、うまくいくとこう地面の上をなんとなくこうソールがすごい滑ってる感覚、気持ちよくちょっとこう跳ねているような感覚があると思うんですけど、その感覚を得ながらそのコインが打てるとうまくバウンスが使えているという、まあ、一つの目安になります。 100%、それがどうなのかって判断難しいと思うんですけど、まあ、一つのね、なんかこう滑ってるんだなっていう一つの目安になると思うので、ぜひやってみてください。まあ、あんまりやりすぎるとですね、結構イライラしてしまって、逆に手を使ったりとかすると思うので、なんとなくそのアプローチチェックだという感じで、コインを打つ練習してみてください。まあ僕の場合、まあ100円玉でやってたかな、確か100円玉を使ってその100円玉をうまく飛ばすと、飛ばすって言ってもフルショットではないですかね皆さん。イメージはそうですね、2ヤード転がしてとか1ヤードボールを転がしていう感じの、すごくまあランニングアプローチの感覚です。できれば S を使ってもらってやってもらえるとすごくいいなと思っております。まあそうやってこうなかなかお仕事で練習に行けなかったりとか、アプローチをする機会がないとか、まあなんとなく打ててるんだけど本当に合ってるのかなっていう、まあ一つの判断というか、練習場に行かなくてもできる動きになるので、ぜひやってみてください。そしてパターマットの上でアプローチの練習をしてですね、そのカップに入れる練習をするだけでもものすごい集中力が高まって、いざというその本番のアプローチの時にすごく効いてくるので、パターマットで打つアプローチの練習すごくおすすめでございます。ということで、簡単ではあるんですが、まあ、こういった練習方法を紹介させていただきました。今後もですね、そういうふうに、身軽に、簡単にできるような、練習方法だったりっていうのを、発信していこうと思いますので、ぜひまた次回のラジオもチェックしていただけたらなと思っております。これからちょっと不定期配信になると思うんですが、たまにチェック、例えば、まあ、多分通知があるのかな、通知があると思うので、新しく発信された時にはぜひ聞きに来ていただけたらなと思っております。そして質問等、感想等のコメントもぜひ、モチベーションアップになりますので、皆様からお待ちしております。まだまだ、寒い日が続くと思うんですが、この寒い冬を一緒に乗り切ってですね、楽しいゴルフをまた4月5月、 いい季節にできるように今しっかり蓄えていきましょう。ということで、最後まで聞いていただきありがとうございました。いつも本当にラジオ聞いていただいて本当にありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。ではでは。